それでは、シミを残さないためにと題して、荒井牧師より説教いただきます。
妻が新しいアンダーシャツを買ってきてくれました。で、私がリクエストしたのはオーソドックスな白の V ネック、半袖のシャツを着ても袖から下のシャツが出てこないようにノースリーブをお願いしました。一日の働きをまだ笑うとこじゃないですよ、まだこの先なんです。一日の働きを終えてですね、帰りましてお風呂に入った後、早速そのシャツを着ました。で、そのままテーブルについて、妻が夕食の準備を進めていくその横で、大人の麦茶を、泡が出るやつを、飲み始めるわけです。なんか漫画で絵に描いたようなダメ親父のような絵面なんですが、そこで前菜はないものかと、一般的にはつまみというそうですが、これを探して冷蔵庫を開けますと、そこにキムチがありましたので、これを取り出します。再び椅子に座って、横着をして椅子の背もたれに体を預けてキムチを食べようとしたところ、キムチがお箸からつるっと滑り落ちたわけです。あっと思わず声が出ます。でも時すでに遅し、キムチは先ほど下ろしたばかりの真っ白なアンダーシャツのちょうどお腹の大陸棚みたいになっているあたりに落下して、鮮やかなオレンジ色のシミをつけてしまいました。またとりあえずシャツを脱ぎまして、漂白剤を入れた水にそれをつけます。小1時間ほど経ってから水で流しました。幸い目立つほどのシミにはならなかったんですが、よくよく見れば、もう当然のことなんですが、うっすらと跡が残っておりました。所詮アンダーシャツですし、上に何か他のものを着てしまうんですから、そのシミが見えることはありません。たとえ白いワイシャツを着たとしても、まずわからないというか絶対わからんという、その程度です。でも跡が残りました。その時とても切ない気持ちになったんです。すでに問題は解決しています。アンダーシャツは引き続き着ることはできるし、何の支障もない。でも跡が完全に消えなかったということや、ましてそれが下ろしたてのものだったということから、余計そういう切ない気持ちになったわけです。一瞬でいろんなことを考えました。もしすでに何度か着ていたシャツで同じことが起こったらどうだっただろう。着古したシャツだったらどうだったんだろう。諦めがついただろうか。何も思わなかっただろうか。いや、やっぱり切ない気持ちになったと思うんです。なぜかというと、シャツを汚してしまったのは明らかに私のミスだった。しかもお行儀の悪い姿勢をとって横着をしたせいでそうなった。ほんの少し気をつけていればというか、普通にしていれば防げたことです。なのに自分がそんな横着な態度をとっていたせいで、そんな姿勢でいたせいで、買ってもらったばかりの新しいシャツにシミをつけてしまった。何かトラブルが起きた時に、それを避けることのできない出来事だったりとか、あるいは他の人の責任だというような、そう思えるケースというのはきっとたくさんあります。そういう時も嫌な思い、切ない思いはするんでしょうが、それと同時に責任を負わせる相手、あるいは言い方を変えると、ご自分の苛立ちや怒り、その矛先を向ける相手や事象というものがあります。ですから、その相手を責めることで、ある程度は自分の立場や何よりも自分の気持ちというのを守ったり憐れんだりするということはできます。でも自分がしでかしたことが原因だったら、その責任は全て自分自身で負うことになります。その苛立ちの矛先は自分自身です。なのに自分を責めたいとは誰も思いませんから。 どうしてこうなっちゃうんだろうというそういう後悔の念を含めてやり場のないストレスが切なさ、それを増幅させていきます。加えて問題は解決したかのように見えるんですが、うっすらとそのシミが残ってしまったということで完全に解決したというよりもやってしまったという失敗の記憶が消えないんだということを思い知らされました。大丈夫だよ、使えるから問題ないよということでもないですし、どうせ使っているうちに汚れてきてわからなくなるからということでもないんです。わずかに残ったシミが些細なミスを責め立て続ける。何といってもこの事件が起きたのはもう2年も前の話なんです。そうです、このタイミングでありがとうございます。最近とある会議で自衛隊の海外派兵に反対するというのはもう古いんじゃないか、原発の再稼働反対も現実的じゃないんじゃないかというようなそういう意見を聞きました。うん、なるほど、そう思う気持ちはよくわかるといいますか、きっと多くの人が今そういう考えに至っているんだろうな、そんなことを想像しながら聞いておりました。特にロシアのウクライナ侵攻以来、政府が防衛費の増額を検討していると報道されても、気のせいでしょうか、目立った大きな反対の意見というか運動が起きてはいない。ましてそれに対する怒りの声というのも公の場では目立つほど聞こえてはこない。正確にはそういう声は上がっているんでしょう。でも日本社会全体が以前のように防衛費の増額反対であるとか軍備増強反対という方向に向きにくくなっているんじゃないかというそのような印象を受けています。振り返れば、もう数年前というかもっと前にからだとは思いますが、北朝鮮が弾道ミサイル実験を繰り返して防衛についてというそういうことの危機感を煽られてきました。また中国が尖閣諸島の周辺をうろうろしているとか、台湾が併合されるとか、そういうことが報道されるたびにこれもまた危機感を煽られてきました。それでもきっとそのような中で憲法改正には慎重意見の方が多かったと個人的には感じていました。それが今年のロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにし、世論は一気に防衛力強化は必要だという方向に流れ出したように思われます。その結果がこの防衛費の増額を容認するようなそんな雰囲気ではないかと。確かに防衛力を一切持たないで他国の侵略を受けたとしたら、それはひとたまりもないのでしょう。アメリカが同盟国だと言っても完全に守ってくれるはずもないし、そもそもアメリカなら戦争してもいいと考えるのもこれもまたおかしな話ですから、防衛力を高めるという考え方は今の世界情勢を考えれば多数派になるのは当然なのかもしれないと思います。加えて攻撃されてからでは遅いから、先制攻撃ができるように自衛隊の在り方や憲法を改正していこうという声は大きくなっていく。それもまた致し方ないのかという思いもあります。しかしだからこそキリストに習う生き方をしようと志す私たちは本当にそれでいいのかと立ち止まって考える必要があると思わずにいられません。必要悪としての防衛力を高めることであるとか、国際協力の名のもとに海外派兵を容認してもいいのかとか、イメージだけではなく私の生き方としてこれを考えていくということなんです。私自身としては、正直に言えばそれは葛藤はあるんです。防衛力を全く保持しなくていいんですか、戦力は少なからず抑止力になっているんじゃないんですか、ロシアのウクライナ侵攻のように不条理な暴力にはみんな国際的に力を合わせて対抗した方がいいんじゃないですか、などなどと、まさに世論を動かしていると思われる立場や意見について、それは最もだと思うところがなきにしもあらず、 では、一方でじゃあ誰が戦うのかとか、このまま憲法改正や防衛強化というのを容認して歯止めが効かなくなったら、後から誰がその責任を取るというのだろうかと。みんなが誰かに責任を押し付けたり、まあ、その最たるものは国に責任をなすりつけたりするのがオチでしょう。でもそれをさせたり容認したのは誰か、後の世に問われたら、それは今を生きる私たちなのは紛れもない事実として残っていきます。それはきっと白いシャツにキムチを落とした時のショックには比べられないほどはっきりと、これはあなたのせいですよねと分かってしまう。こうなったのはあなたが容認したからですよねと言われて、違いますとは言えない。あなたがこれを決めたんだよねと責められても、その追及をかわすことはできない。もし徴兵制などがそれで復活でもしたら、いざ戦いの場面になった時に自分の子供やあるいは孫が戦場に駆り出されていくことになりかねないんです。これは私に銃が向けられているという状況で、私は自分の孫を盾にしてその後ろに隠れる、こういう状況を作り出すことなんだという、そのような想像力が私たちには求められているんです。日本は太平洋戦争の際に沖縄で唯一の地上戦を経験いたしました。1945年の4月1日、米軍は沖縄本島に上陸をいたします。そこから米軍は3週間後の4月22日に本島の北部を制圧いたしました。半分に分かれて南下した一方の部隊は、人口が密集するその南部へ進攻していくのですが、これにはかなり手こずります。なぜなら日本軍はそちらに兵力を集中させていたからです。それでも3ヶ月後6月の22日までには摩文仁という岬まで日本軍を追い詰めます。そして6月の23日には沖縄戦での日本軍の最高司令官だった第32軍司令部の牛島満中将が自決をしたことによって、日本軍の組織的な抵抗が終わり、大本営も6月25日には沖縄での組織的な戦闘の終了というのを発表している。これを受けて米軍は沖縄戦勝利のセレモニーを行ったといいます。この3ヶ月の間には筆舌に尽くしがたい悲惨な出来事が、それこそ記録しきれないほど起こっておりました。記録されているだけでも全てを知るのは難しいと思われるほど、目を覆い耳を塞ぎたくなるような出来事が起こっていました。何せ犠牲者の数だけドラマがある。証言できる生き残った人たちの分だけでも途方もないほどたくさんのドラマがそこにはあるからです。ましてや亡くなっていった人たちの証言にならない証言がそこに耳を傾けようとすれば、それは到底知り得ないほどであります。その中で証言をしてくださった方々のその貴重な話というのは、この戦争の悲惨さ、残虐さというものを後世に残し、私たちの教訓とするための貴重なかつ重要な資料として残してあるわけですが、沖縄戦を語るときによく言われるのは、よく聞くのは、証言はなかなか出てこなかったということです。どういうことかというと、その体験が悲惨すぎて思い出したくないというものの他に、自分が直接もしくは間接的にではあったとしても加害者側になってしまった、あるいは加担した、見逃した、そのようなことがあって、証言者自身が癒えることのない深い傷を負っているということがたくさんあったからです。 一例をご紹介しましょう。私が初めて沖縄を訪れたのは大学院の2回生の時、その6月でした。ここ施工協会もの置かれている南山城伝道協議会という所属しているこの会がございますが、この南山城伝道協議会が青年の沖縄研修を企画しておりまして、父の勧めでこれに参加をしたのでした。当時世耕のおそらく進学生をしていたと思う成田先生、今土佐にいる成田先生、ご存知の方もおられると思いますが、彼もこれに参加をしておりました。その時のことです。嘉数高台という沖縄戦初期の大激戦地跡に行きました時に、公園の駐車場の奥に進む細い路地のあたりで高齢男性に取材をしているという体の数名の大人たちがいることに気づきました。その時のリーダーだったのが、先日もここでお話をしてくださった平田正先生ですが、彼が何をしているんですかと尋ねましたところ、慰安所の証言を聞いているということでした。それは大変貴重なことだ、ぜひ一緒に聞きたいと彼は申し出たんですが、そう簡単に許されるはずもなく、その代わり遠目で見ておくことは妨げないというような、そのような返事を得ました。そこで証言者への取材が終わるまでずっと待っていて、少し離れたところでその様子を見ていて、その人たちが帰った後でその場所を確認しに行きました。そこにはもうすでに使われていないと思われる古びた民家が、小さな民家がありました。ここが慰安所になっていたということです。もしそこを利用していたとすれば、それは明け透けに話すようなことではないでしょうし、むしろ隠しておきたくなるようなことだったでしょう。しかしその証言者がどのような思いであったかは分かりませんが、証言をしていたんです。少なくともそうした証言があるからこそ、後世の私たちが戦時中の愚かな行為を知ることができ、過ちを繰り返さないという決意に至ります。ですから、自らの傷をえぐるようなことであったとしても、そうした証言がされることはとても大切なことだったんです。ただ証言者にとっては非常に辛いことであるのは言うまでもありません。他者にはとても言えないようなこと、隠しておきたいこと、話したくないようなこと、そういう出来事、あるいは失敗、そんなものを抱えている人たちはたくさんいるでしょう。程度の差を問わなければ、むしろ誰にでもそういう秘密が一つや二つあると言ってもいいかもしれません。何にしても私たち人間は不完全であるがゆえに過ちを犯すんです。しかしそれがいけないことだと分かっていて、過ちを繰り返そうとは思わないはずです。むしろ過ちを繰り返し続けるとすれば、それは愚かなことです。しかもその過ちの責任を自分自身で負わないとするなら、それがどれほど愚かで罪深いことであるかということを私たちは想像しなければなりません。誰も汚してはいけないと思うものをあえて汚すことはしません。人の命や尊厳、まして命のバトンを受け継ぐ次世代に引き渡すもの、私たちはシミだらけにしてしまわないためにも、キリストに習う生き方というものについて、今この時おのおの改めて顧みたいと思う日本の8月であります。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたは私たちに御子イエス・キリストを通してお教えくださいました。平和を実現する者たちは幸いである。その者たちは神の子と呼ばれる。私たちはあなたに信じ従う者として、キリストの生き方に習い、あなたがの御旨にかなう この生き方を通して、命を通してあなたの栄光を表したいと望むものです。どうか私たちにふさわしい選択をいつもさせてくださいますように。私たちが歩むべき道をあなたが示してくださいますように。どのようなことがあってもあなたのもとに招き入れられるにふさわしいものとしてこの生涯を全うできますように。どうぞ一人一人の歩みに寄り添い伴い導いてくださいますように心からお願いいたします。大変な時代が続いています。どうか一人一人の心身ともなる健康をお守りください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。